FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、今日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、放送しているタイミングで言いますと、9月もですね、もうあっという間にもう最終週ということでございまして
ですね。そうですね。
早いものでございますけれども、ね。早い。本当に。今年もだってあと3ヶ月ですからね、言えば
今年明けましておめでとうしまして、
はい、
何をしたんでしょう私もう早すぎてですね、もう時の流れは早いですね。
そうですね、確かに今それを感じることはよくあるかと思うんですけども、多分本当にすごいいろいろ経験されてたと思うんですよね。
いやね、なんか最近ですね、テレビを見てると、
はい、
アルフィーさんがね、
はいはい、
たまたまこうテレビで
ジ・アルフィー、
そうそうそう、
はいはいはい、
高見沢さんがこう出て話をされてたんですけど、はいはい、もうちょっとしたらこのツアーとかこう3000回は目指してね、頑張ってきて、
うん、
今60何歳なんですけど、
そうですよね、
すごいこう若さ保ってるなと、うん、でまあ、トレーニングとかされてるっていうのを聞いて、やっぱすごいなっていう、まあ、感銘を受けたりしたんですけども、アルフィーさんがこう変わってきたと、ある日変わってきたと、
はい、
昔と、
うん、
で何が変わってきたのかっていうことをこうラジオでテレビで言ってて、
はい、
聞いてたらですね、昔はこうギターとかね、うん、どこ そのギターがいいとか、どの、曲がどうのこうのとかってね、そういう話をしたんですけど、最近はですねって数値の話ですと
数値の話、
数値、例えば今血圧がなんぼとか何かがなんぼとか、
はいはいはい、
そういう風なね、うん、話になったと、
はいはいはい、
だからもうある日も変わったなっていうようなことをね言って、まあそれにですね近いような感覚っていうのをやっぱ覚えるときがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、それはもう他のこう人たちと話してて、いや最近なんか夜が弱くなってねって、お酒を飲んだらなんか記憶をなくすことが多くなってねとか、
はいはい
は
い、
昔はこうお酒飲んでも全然大丈夫だったのにっていうのが、最近確かに夜が弱くなってきたりとか、お酒飲むとすぐ酔ったりだとか、まあいろんなことがあるので、うん、やっぱり自分の気持ち的にはあんまり年を取ってない気持ちでも取ってるんだなっていう、
ね、まあ体は正直というか ね、そのあたりは、うん、まあ僕も今年30になりまして、
ね、
はい、以前にもお祝いをしていただいてというようなこともあったんですけども、はいはい、まあ30歳になって、なんでしょうね、これは個人差はあると思うんですけども、寝るのが早くなりましたね。なんか夜更かしとか、普通に20代の頃とかってね、はい、大学生の頃とかと言いますと、もうほんと夜通しでもみんなで飲んで明かしてみたいなことをしてたのが、うん、もうほんと30代になって、で、今ほう普通に仕事をしてまして思うのが、早く寝るようになったなと思いますね。
確かにですね、仕事で出張で外に出てるときは、
はい、
大体ご飯食べて飲みに行ってとかっていうコースになるんで、
うん、
まあ、ホテル帰るのが1時とか2時とかになるわけですよ、
はいはい、
でその時まだ12時とか11時半って言ったら、あ、まだこんな時間かって思うんですけど、うんうん、
はい、
普通に何もない時にこう一人でホテルとかねいたりする場合は、もう普通に9時とか10時とかで寝ちゃうんですよ。
あ、
もうこんな時間で寝なきゃって思うんですけど、
うん、
お酒ってすごいですね。そう考え
たら
ね。
まあそう考えたらすごいですね。本当になんかこうその時間を長くすると言いますか。
そうですね。
ねえ、まあ本当にそんな健康的なちょっとお話からで、ね、はい、ありましたけれども。ねえ、まあでも太田さんも本当に私、から見ますと、すごいまだまだ元気な方なんてすごい思いますし。
そうですね。気持ちはね、まあ基本ポジティブで、うん、生きてるので、
はい、
うん。やっぱりこう、ネガティブになってくると、うん、やっぱこう思考とか考え方もね、
はいはい、
ネガティブになってくるので、本当はポジティブに、
うん
うん、
そうですね、本当にその 雰囲気といいますか、そのオーラといいますかね、はい、それがいつもあの収録していて、私もあの受けながら、はい、ちょっと頑張っております。またどうぞよろしくお願いします。という着地点でいきましたけれども、
どこに着地したんですかね。
着地したのが分かんない。投げたいとか誰も見えないところに着地した
ん
です
けど、ね、どこに落ちたんだろうって思います、
ね。はい、あの一気にグッと戻しますけどもね。ね、はい、はい。さて、こちらの、このコーナーではですね、まあ、家作りに関するお話をいつもお伺いしておりますけども、はい、おとあの10月になりましたら、はい、それこそまたあの、以前にもご紹介ありましたが、賢い家作り勉強会か、
はい、はい、そうですね、10月の15日なんですけども、はい、午後1時半からですね、いつもはだいたいこう南端の方のね、うん、朝ごはんジュピターホールでさせていただいてるんですが、はい、なんと、はい、今回は、はい、今回はと言いますか、あの、うん、実はですね、うん、なんと早く言え
と
聞き伸ばしね、あの普通に言います、はい、あのこのスタジオであります、はい、IT7 階でね、はい、市民活動室 B の方で、はい、まあ、久しぶりのですね、この北端、まあ、豊岡地方の開催っていう形で、はい、させていただこうかなというふうに思っております。
今年2回目ですかね、
はい、今年2回目ですかね、
はい、はい、今回はあの豊岡で行うということでございますから、はい、普段ちょっとね、あの和田山までちょっとあの予定が入っていけないというふうな方はぜひともこのね、はい、豊岡での、そうですね、参加していただきまして、はい、はい、で、まあ、あのいつもご紹介いただいておりますけども、この賢い家づくり勉強会、どんなことをこうお話しいただくか改めてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
ですね、まあ、簡単にいきますと、はい、盛りだくさんなんです。
はい。すごく簡単に。びっくりしました、僕の話聞いてね。
でもね、あの、話す内容は、まず前半はですね、はい、まず一級建築士の立場から、はい、これから本当この住宅業界ってゴロッと変わってきます。うん、まず、これは、あの、家づくりをする際にですね、まあ、普通、さあ家建てようと思ったら、まあ、ハウスメーカーさんね、見学会行ったりとか総合展示場、まあ、この辺あんまりないですけども、はい、いろんな会社に行って会社を選ぶっていう、ね、うん、ことを一番最初にされるんですけども、はい、そういう進め方っていうのは基本的にオーバーローンになりやすいとか、うんうんうん、やっぱりしっかりと今だけの年収とかね、今の家族構成、今の現状だけを見て35年っていう長期にわたるローンのシミュレーションを組むわけですよ。うん、ただやっぱり正しい家づくりっていうのはそうではなくて、これから先ですね、いろんな不安があります。35年間住宅ローンをね、車のように3年5年っていうものではないですから、35年、今から35年、宮島さんだったら今例えば家建って35年って何歳ですか。
僕はあの30に今年になりましたから65です。
そうですね、はい、これから今の30歳から65歳のまでいろんな変化があると思います。例えば結婚されて子供ができて、うん、はい、でその子供が大きくなって大学に行くとかね、っていう形になってくると、やっぱり環境って変わってくるわけですよ、うんうん、でそれをある程度見える化した上で、今じゃあ組むべき住宅ローンの予算っていうのを一番最初に掴むんだりとか、うん、そういうことをするのがまず失敗しない家づくりの本当の基礎のところだと思ってます、うん、はい、なのでまずそういったファイナンスを組まないっていうことでは、皆さんが正しいと思ってる行動がもしかしたら間違えてるかもしれない。だからそれをですね、あの、正しいか正しくないかって、まあそれぞれ変わってきますけども、自分たちがこう漠然として考えるんじゃなくて、将来をある程度見える化した上で、この選択が今一番取れるベストだねっていうところを一番最初に絞り出すことができるような勉強会になってたりとか。で、中盤部分はですね、宅地建物取引士ですね、うん、宅建士の立場から土地選びのポイントであったりだとか、はい、あと後半部分はですね、私が全国初の FP グランドマスターという形で、うん、まあ、3000人の頂点という形に、ね、はい、立ったわけですけども、まあ、そういったお金の話、ちょっと先ほどもしましたけど、そういったお金の話をですね、ポイントをかいつまんでこうさせていただくような三部構成のようなね、うん、感じの勉強会になっております、はい、でこの特にお金の話になりますと、よくあの参加された方に言われるのが、もう喋り方がですね、ゴロッと変わるらしいんですよ。他の会社の人からも言われるんですけど、本当になんか通販のジャパネット高田の高田社長のような感じの
本日紹介する商品はこちらみたいな、
そんな感じですね。あのこれはこうしないとダメなんですみたいなね、感じにこうなるんで、その変化がねやっぱ面白いって言われるんですけど、まあでも面白いって言われるとちょっとあれなんですけど、まあ本当にリアルにですね、まあ私が家作りをする際に、まあお金の話って絶対人生で一番大事なね、高い買い物をされるんで、これの戦略をいかに組むかによって将来の生活スタイルって全く変わりますから。
そうですね、うん、大切なことでございますからね。
そうですね、うん、だからこれからどんどん上がってきて、もう例えばまず一番最初ね、こう働いておられる方、ご主人さんの扶養に入られようと思ったら、まあ、この103万円の壁とかね、うん、っていうのがあって、まあ、これを例えば超えてもらったとしても、まあ、103万円から超えた部分にしかこう税金かからないね、そんな大きな こう弦にはならないんですけど、うんうん、その今度上には今度社会保険の壁がありまして、はい、これを超えると一気にね、
はい、
ガンと下がってくるので、もうやっぱり2枚の壁があってですね、
はい、
うん、そういった奥さんをじゃあその範囲内でどれぐらい働くのかとかね、はい、もう働くんだったらもうその社会保険になるこの壁をねガンと超えてね、
うんうん、なんか人生の話してる感じ
ですね。もう人生の話です。もう本当に家って本当にそう35年ですから、
はい、
もう皆さんの人生におけるもう35年っていうともう人生の3分の1、
まあそうですね、それぐらい
3分の1って100分ですから、うん、まあそれ以上占めてるわけですよ。
そうですね、うん、
だからその返済をしながらこうやっていって、さらにまあ男性でいきますと昭和36年4月2日以降に生まれになった方っていうのは60から65までこう年金がもらえないっていう年金の空白期がありますから、
あ
その間にですね、うん、もし住宅ローンが残ってたとしたら、でしかも60歳でもし退職されたとしたら、
うん、
再就職とかなんか働き口が見つからなかったとしたらとか、収入がこう働いてもパートぐらいしかなかったとしたら、その時にローンがたくさん残ってると、それを払いながら生活していかないといけない、で預貯金がねそれだけ貯めれとったらいいですけども、うん、そういうことをちゃんと考えて今の予算っていうのを組まなきゃいけない時代なんですよ本当に、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃないと60の時にもう退職金でカバーできない、でカバーできたとしてもこの5年間とか残りの老後をうまく生活していけないっていうことであれば、コツコツ今まで払ってきた住宅をですね売って、またアパートに逆戻りっていうのも平気であるような時代が待ってるって私は思ってるんですね、
はい、
うん、だからこういうふうなことをならないようにまず今組むべきローンの予算ですね、で住宅ローンに戦略を持つってことはこれ本当に大事なことだと思いますので、そういったことをするっていうのが、まあ、僕が求めているグロイムの家づくりです、
はい、
単なるプランとか見積もりとかね、うん、そういった形じゃなくて、まずその大前提であるまず戦略を組むっていうところ、ここを避けて見積もりしてプランして見積もりして、その見積もりで上がった金額をじゃあ毎月返済これになります、うん、ちょっと厳しいかな、厳しいけど家って安いもんじゃないんで皆さん払われてます、実際私も払ってますからって、うん、頑張りましょうよって言われると、
はい、
ああじゃあパート出たりとかこれでなんとかやっていけるかなって思うんですけども、そうじゃない、気合と根性で払っていく時代ってもう終わってるんですよ、
うん、
ちゃんと考えていって、この時からはちょっと厳しくなるからこの間奥さんじゃあパートに行こうかねっていうのをちゃんと立てる前にちゃんとその辺の計画をしておいて、これも家族のですね一大イベントですから、
う
ん、あとこう返済していきながら生活苦しくなって、そろそろお前ちょっと苦しいからパート行けよって言われたら喧嘩になるじゃないですか。
そりゃそうですよ、やっぱり、
ね、夫婦が不仲になったら何のための家だってね
っていうふうなこともあります
から、うん、そうならないために子供さんがね、手離れて小学校ぐらい上がったらちょっとパートに出るっていうような計画をあらかじめ家建てる前から計画共有しておけば、
うん、
あそろそろ来年ぐらいからパート行かなきゃいけないんじゃなかったっていうと、あそういう感じだったね、確かね、じゃあちょっと探そうかねっていう風にね、これ不仲にならない、なんといいことでしょう、ね、ハッピーライフ、
いいですね、うん、本当に、まあ、でもやっぱりそういう時代だからこそ、ね、
そうですね、
今回の賢い家づくり勉強、まあ、今後もねまた、和田山のジュピターホールをはじめさまざまな場所で開催されると思うんですけども、はい、ご家族で参加してほしいですね。
いやもうそうですね、ご家族で参加していただいて、まあご主人さんだけとか奥さんだけっていう方もいらっしゃるんですけども、うん、やっぱり一緒に来ていただいて一緒に聞いていただくとより理解がね、
そうです
ね、深まると思いますし、
結構やっぱりこう 家のこと、まあ、お金のことって男性のねやっぱりこう仕事っていう風なイメージがあるかとは思うんですけども、
そうですね、う
ん、でも女性の方は、まあ、奥様もねやっぱりこう一緒にこう話を聞くと、ね、今後の話し合いにもやっぱりこう役に立つといいます。
そうですね、うん、でまたグローイングではこう棟数をねたくさん建てるっていうような家作りをしているわけではなくてですね、
はい、
うん、もう年間にこれだけって例えば月2棟なら2棟の着工っていう形でもう棟数を制限してるんですね。で、まあ、そういう形にしていって、まあ、しっかりとそれを増やしていくっていうことも特に考えてないですし、もう地域によってね適正な数を立てていって適正なお客さんとね一緒にこう家づくりを楽しんでいくっていうスタンスでねやってますので、
はい、
まずその確かにね煩わしいですよお金の話一番最初にされるの、いろいろとこうさらけ出してもらわないといけないですし、
まあ、そりゃそうですね、
で中にはやっぱこうなんですかね、エンゲル係数の高い人がいらっしゃるんですよ、いろいろとこう外食が多いとか、
あ
そういったのも全部見させていただきます、
うん
うん、でやっぱり毎月 その食費だとか携帯代だとかその遊ぶお金とかそういったものも毎月の収入の中から払っていきますから、
うん、
その中に住宅ローンが入るので、その食費とかがね、例えば4人家族で1ヶ月に10万円とかってかかってると
豪華なお家ですね
とかもうそうなってくるとそもそもやっぱ今後の計画的にやっぱり アラームがかかるわけです、うん、だからもうそれだったらこれをもし家建てるならばここの部分をちょっとやっぱ節約していかないと将来的にこうだよってもしかしたら不安を煽るようなことをねお話しするかもしれないです。でもそれがその人のためにとって絶対家っていう高価なものを買うためには絶対その辺をね気づいてもらわないと将来絶対困っていくのでそれをあらかじめちゃんと教えてあげるっていうのがまあうちのスタイルっていう感じですね、
はいはいはい、ありがとうございました。本日も、太田さんに賢い家づくり勉強会の話についてお伺いいたしました、はい10月の15日でございます、はい、詳細はまた、グローイングさんのホームページなど確認をしてください。本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。